それでは質問に答えていきます。今回はですね、力まず声量を上げていくにはどうすればいいですかって質問ですね。これですね。これありますよね。やっぱり声量を上げるようとすると力んじゃうよっていう人結構多いんですね。で、まず一つ目が、声量の方程式っていうのがあるんですね。声量とは何で生まれているのかって話ですけども、これ3つ要素あるんですね。あ、4つですね、4つ。何かっていうと、声門閉鎖力っていうのが一つあります。声門をピタッと閉じる力、これですね。で、これもう一個が呼気圧、で共鳴空間、この三つですね。まず三つ、声門閉鎖力、呼気圧、共鳴空間、この三つがあります。で、これが掛け算されたのがまず声量で、これに割り算として、脱力ですね。脱力してないと脱力がこううまくいってないと、だんだん声量がうまく上がりません。ってわけで、ここは割り算です。声門閉鎖とかける、呼気圧かける、共鳴空間かける、あ、じゃない、共鳴空間割る脱力ですね。脱力ができてればできているほど、ロスが少なく声量が上がっていくって感じですね。で、ここの、力まないっていうと、力んでしまうってところで声量がうまく上がらないっていう人結構多いんですよね。なので、ここがポイントになります。で、まずですね、この声量上げていくときに、掛け算の方の声門閉鎖力、呼気圧、共鳴空間っていうこう3つの要素があるわけですけども、じゃこれどうやってうまく連動させていくかって話ですね。この連動がうまくいかないから力むんですよ。連動がうまくいかない。じゃあどうやったら連動させられるのかって言ったら、一個一個やるってことですね。まず声門閉鎖の練習だけするですね。で、もう一個は呼気圧の練習をする。で、要は呼吸ですね。ブレスをこうふーっと吐いたりとかするっていう練習を、単体でやる。で、共鳴空間。まあ、これは声を出しながらになりますけども、共鳴空間。声門閉鎖と呼気圧。これを変えないで共鳴空間だけを変えるとか、なんかそんなような感じの練習とかをするわけですね。まあ、みたいな感じで単体でやるって感じです。単体でやって、それをある程度完璧にしていくですね。もうこれはできるぞっていう感覚のものをどんどん広げていくって感じですね。一気にやろうとしないってことです。一気にやろうとすると大体破綻します。どっかで力んじゃうんですね。だって難しいんですよ、やっぱり。例えば自転車の乗る時の練習したことのことを覚えてる？ちょっと思い出してみてください。自転車ですね。初めて自転車乗りますよ。まあ一輪車でもいいです。何でもいいので、なんか初めてのことですね。車でもいいですよ。車の免許を取った時とかね、思い出してみてください。なんかいっぱい意識するとこあるじゃないですか。ああでもない、こうでもない。あ、これもこれもこれもこれもとか言って。いろいろやってると、意識が分散してうまくいかないんですよね。で、一個一個ちゃんと完璧にすると、そのうち何にも考えなくても自転車乗れるし。で、しかも一生乗らなくても乗れますよね、もうあれ。あれはもうだから、体にもう入ったわけですね、その動きが。っていうレベルまで持ってきます。基本的なところですね。基本的な、性能をそこまで持ってきます。で、自転車に乗れるっていう人でも、まあ、乗れる人の中でうまさはいっぱいあるじゃないですか。だけども、乗れない人に、じゃあこの坂道を走れとか言われても、いきなりそれ難しいですよね。いろんな要素がかかってくるじゃないですか。それ難しいわけですよね。だから、一個一個の最低ラインをクリアしていくですね。で、その最低ラインをクリアしたら、その後は掛け算が起こるので、で、スムーズに上手くなっていけるわけですね。なので、バラバラに練習してください。声門閉鎖の練習、呼気圧の練習、で、共鳴空間の練習。で、それぞれに脱力の仕方っていうのがあるので、それはやっていきましょうって感じですね。というわけで、バラバラにして、練習して。でもって、後でくっつけるっていう練習をお勧めします。はい。というわけで、今回の質問については以上になります。ありがとうございました。